人生を作る食サポーター玉木美穂の私ちやダイニング。皆さんこんにちは。日曜日の11時いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの人生を作る食サポーター玉木美穂です。はい、10月に入りました。秋といえばですね、食欲の秋です。皆さん楽しんでますか。さあさあ、そして私こう多国籍料理っていうものがね、こういろいろ最近馴染みがあると思うんですけれども、まあ、例えばインド料理とかベトナム料理、韓国料理とか、まあ、いろいろあると思うんですけども、まあ、今回はですね台湾料理というところでこの魅力をですね多くの方に伝えたいなと思いましてですね、私ちやダイニング初のオーナーシェフ、アジアンカフェパイノッソのオーナーである、林めぐみさんとですねスタジオに招いていろんなお話をお送りさせていただきます。本当にね、林さんのお料理っていうのは胃袋をつかまれたっていうぐらいですね、こう料理のファン、その方だけじゃなくですね、自家製の純正ラー油というものがありまして、このファンの方も本当に多いんですね。でそんなお話とかも加えて、このね台湾料理の魅力を多くの方に知っていただきたいと思うリンさんの思いをですね込めて、この30分をお送りいたします。私ちやダイニングスタートです。私ちやダイニングは夢に向かって活動している方や食や健康に焦点を当て、ラジオから人と人をつなぐ場を提供していきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。本日のゲストはアジアンカフェパイノッソオーナーシェフ林めぐみさんです。よろしくお願いします。
林めぐみです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。林さんようこそです。
ありがとうございます。
ちなみに林さん、ラジオはこれで2回目
はい、
ですよね。
はい、2回目です。
もうね、こなれたもんですよね。
いえいえ、全然、緊張してるんですけれども、お願いします。
はい、お願いします。まあ、林さんとはですね、こう出会いの方をね、はい、リスナーさんにお伝えしたいなと思うんですけども、はい、あれはかれこれ、もうコロナ禍の前の、
そうですね。ね、
パイノッソの夏祭りっていうところで、私、パイノッソさんに行って、はい、まあ、お料理屋さん、ね、台湾料理屋さんなんですけども、はい、そちらへ行って、まあ、雑穀を、はい、ね、売らせていただいて、その説はありがとうございました。は
い、いえ、こちらこそありがとうございました。
ね、そんなご縁からこう、はい、たまにご飯、ランチね、食べに行ったりとか、はい、まあ、つい先日も遊びに行かせていただきて、
はい、ありがとうございます。
とても美味しかったです。
ありがとうございます。
はい、で、まあ、聞いてる方は、台湾料理のお話をこれからされるんだなっていうことで、はい、まあ、そのね、オーナーシェフってことがわかると思うんですけど、はい、まず、パイノッソさんの場所とか、はい、まあ、はい、交通のルートみたいなことを教えてもらってよろしいですか。
は
い、
当店アジアンカフェパイノッソは京都府の八幡市というところにありまして、まあ、最寄りの駅でいうと、JR 学研都市線の松井山手駅が最寄りの駅となります。で、まあ、そこからバスでおそらく10分ぐらいだと思うんですけれども、その最寄りといっても徒歩になりますと多分20分か30分弱ぐらいはかかってしまうので、まあ、お越しになられる方は皆さんお車が多いと思うんですけれども、ね、ちょっと当店駐車場がございませんので、まあ、近隣のコインパーキングに皆様止めてお越しいただいているっていう形になります。
そうですね、はい、なんか本当お店もなんかこう和やかとか、なんかこう和む感じ。
ありがとうございます。
なんか癒されに行きたい人はぜひ行っていただきたいなと思うんですけど、もう
よろしくお願いします、
ね。でお店はこうされて何年目なんですか。
今年で10年目で、来年の4月で11年目、10周年を迎える感じにはなるんですけれども、ありがとうございます。
ちなみに私ね、来月で2周年なんですよ、ラジオやって。
そうなんですよ、おめでとうございます。
ありがとうございますつって あ、なるほどなるほど、はい。まあ、そして、なんかこう台湾料理ってこう馴染みのある、はい、まあ、言葉に最近なってきてますけど、はい、実際にどんなお料理出されてるんですか？
そうですね、台湾料理っていうのの、まあ、代表のお料理でルーローファンっていうのを皆さん、ご存知なんですけれども、うん、まあ、その読み方は中国語読みなので、まあ、うちはわざわざ台湾語読みのローバープンっていうので出してるんですけれども、豚肉の肉をこうお醤油でコトコト煮て、うん、でそれをご飯の上に乗せて食べる丼っていう感じなんですけれども、うん、まあ、台湾では香辛料を入れたり、うん、まあ、そのお店お店家庭家庭でいろんな味があるんですけれども、当店では幅広い皆さんにお召し上がりいただきたいので、香辛料などは入れず食べやすい味のローバープンを提供しています。
うん、
はい、
ね、私この間ね行かせていただいて、この間っていうかもう今週だから、まあ、ね、3日前ぐらいですかね。
そうですね、はい、
ね、めっちゃ美味しいんですよ。
ありがとうございます。
いや、なんかね、皆さんね思ってらっしゃる台湾料理ってなんか結構スパイス系とか、
はい、
なんかねこう鼻にかかるような匂いがあるかな。
そうですね、パクとかパクチーとか、うんうん、はい、そういうイメージが強いかもしれないんですけども、
全く違うくって、なんか本当にリンさんの作る優しい味っていうか、めっちゃ胃腸に優しくて、
ありがとうございます。
そうっていうのはね、ちょっと私のエピソードになるんですけど、
はい、
ちょっと最近胃の調子があまり良くなくて、まあ、私がちょっと新しい薬を、ね、飲むことでちょっと下しやすくなってたりするんですよね、はい、でそんな時に、あ、なんか癒しに行きたいなと思って行って、
はい、
で、まあ、シルビーフンの、ね、セット、はい、で台湾セイロっていうのと、あとタピオカがついてるランチセットがあるんですけど、はい、それめっちゃ食べたんですよね、私ね。
そうですね、もう全部きれいにお召し上がりいただいて嬉しかったです。
でさらにそのさっきおっしゃった何でしたっけ、
ローバープン、
ローバープンのミニもいただいて、はい、めっちゃお腹に入る
、まあ、ちょびっとですけどね、ミニなので、
うん、いやでもなんかね、こうそんな後胃もたれがしないんですよ。
あ、それは嬉しいです、ありがとうございます。
そう、なんか結構食べ過ぎた後って皆さん思い出してほしいんですけど、めっちゃお腹いっぱいやってなって、なんか眠たくなることありません？
あります、
はい、それがね、リンさんのお料理全くないんですよ。
そうですか、まあ、そのようにおっしゃってくださるお客様は結構いてくださるので、それは嬉しいなとは思うんですけれども、
そうだから、それがね本当ね、パイノッソの魅力ちゃうかなって私は思うんですよ。
ありがとうございます。
そう、本当にめちゃくちゃ美味しくて、その豚の角煮も程よい、なんか醤油味がね、
はい、そうですね、お醤油だけで、はい、味付けしてますので、
そう、
はい、
めっちゃご飯入る。
ちょっと危険な食べ物なんですけど、ね、
いやいや、よう噛んだら大丈夫です。
大丈夫です。
私は番組そう言ってるんで大丈夫です。
ありがとうございます。
そうで、私がこの間、はい、食べた、シルビーフンですね、
はい、そうですね、
あれも実はこだわりがあって、はい、こう台湾のところから輸入されてるんですよね。
そうなん
です、
はい、台湾で手作りで作られている、しかも米 100% で作られている、うん、ビーフンを知人が紹介してくれたので、うん、そこのお店からのものを個人輸入っていう形でちゃんと検査もして通ったものを使用しているので、安心してお召し上がりいただけるんですけれども、特徴は、まあ、お米 100% っていうことと、あとビーフンの細さに皆さん驚かれて、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
でそこのお店の中でも、まあ、太さは何種類かあるんですけれども、一番細い種類のタイプのビーフンを購入させていただいてるっていう形ですね。
そう、めっちゃ美味しくて、もうしかも私米好きなのでね、はい、もう米粉を聞いたらやったーみたいな感じで、
さらにもう
すすってもすすってもいくらでも入る。
そうですね、なんか細いのでなんかこう、うん、サラサラって食べれるっていう感じで、うん、体調悪い方でもシルビーフンをわざわざ食べに来てくださったりとか、
うんうん、
一回は私はどのお客様かわからないんですけれども、ご家族の方が、うん、まあ、当時はまだそんなテイクアウトとか何もしてなかったんですけど、うん、ちょっと体調が悪くてここのシルビーフンがどうしても食べたいから、なんかタッパーを持ってこられて、いやどうしたらいいかなっていうのはあったんですけれども、まあ、なんとか持って帰ってはいただいたことはあるんですけれども、ね、
さすがリンさん優しい、一生大切にありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、わかります、皆さん、これぐらいね、本当胃袋つかまれるぐらいリンさんのお料理美味しいんですよ、本当に。
ありがとうございます。まあ、
他にもいっぱいね、美味しいものはあるんですけど、
はい、
あと私が超好きなのは、その皮からね手作りで作られた台湾セイロ、
はい、
こちらちょっと説明してもらっていいですか。
はい、ちょっと小さめのせいろに、うん、点心が3種類入ってまして、で、当店、まあ、私が手作りの豚ミニ豚まんと、あと蒸し餃子ともち米肉団子が入っています。で、まあ、その豚まんは皮がすごくお客様皆さん美味しいっておっしゃってくださってまして、うん、まあ、全ての点心皮も全部手作りでしてますので、全てお味が違うように点心の味にバリエーションをつけてますので、うんうん、あえてお醤油を出していないのは、お醤油をつけてしまうと、うん、全てお醤油の味に天使がなってしまいますので、うん、お醤油なしでお召し上がりいただいています。はい、い
や、それがね、なんか初めあれ物足りひんなみたいになるんですけど、なんか食べてたら、はい、噛めば噛むほど甘みが出て、お肉のね、はい、こう肉汁とマッチするので、めっちゃ美味しいやんこれみたいな。
ありがとうございます。豚まんはちょっと甘め で、うん、そうですね、あと蒸し餃子はちょっと醤油が効いてる感じで、うんうんうん、でもち米肉団子の方は中にくわいが入ってるので、ちょっとシャキシャキってした食感と、
ありました、
はい、そういうのを楽しんでいただけるかなと思って、その3種類にしてるんですけれども。
しまった、私レンコンやと思ってた。
そう、皆さんね、よくレンコンって聞かれるんですけど、くわいなんですって感じで。
しまった、私管理用紙なのに間違った。
細かく切ってるのでね、分かりにくいですね。
ね、本当それは美味しいんですけど、まあ、そのランチになると、そこにドリンクかなんかプリンがつくっていうところで、
はい、そうですね、はい、
まあ、もちろん台湾といえばね、はい、
タピオカミルクティー、
タピオカミルクティーもこれね、はい、超美味しいんですよ皆さん。
もうこれもフルサイズで、はい、付けさせていただいてますので、ね、
そう、なんか私この、まあ、パイノッソに行ったのちょっと久しぶりぐらいだったんですけど、
そうですね、はい、
やっぱりね、このタピオカのね、はい、プルプルさ、
はい、
最高。
よかったです、ありがとうございます。はい、台湾から輸入されているものを使用しているので、うん、本場のタピオカの食感というのは、はい、楽しんでいただけるのかなと思うんですけれども、
なんか例えると、正しいかがちょっと白玉団子に豆腐を加えて作った感じのプルプルさみたいにちょっと似てますよね、食感。
そうですね、うん、はい、よくお客様にはタピオカも作ってるのって聞かれるんですけど、いや、まあ、さすがにタピオカはちょっと作れないんで、
作ってそう
それはちょっと台湾のもの購入してますって感じなんですけどね。
いや、だからなんか、まあ、市販がどうのではないんですけど、はい、なんか本当に質のいいもの、本物の味を求めてらっしゃる方は、はい、もうぜひね、アジアンカフェパイノッソに行ってください。
ありがとうございます。めっ
ちゃ推奨です、本当に。
ありがとうございます。
そしてね、これお昼前なんで、はい、聞いてる方多分お腹グーグーなってると思いますよ。
じゃあぜひ開店してる時にいらしてください。ね、
本当、いや、私もこれ喋っててめっちゃなんか胃酸だらでお腹減ってきたなみたいな。
そうですか。またオンラインショップでもいろいろ販売してますので。
そうですね、ちょっとその話いきましょうか。
はい、
で、まあ、そういう話して、あ、美味しそうな、ね、お料理食べれるんやって思ってはるリスナーさん、はい、そしてリンさんのお料理はオンラインでも購入できるって
。あ、はい、そうですね、
それが、はい、まあ、料理ももちろん販売もされてるんですけど、はい、おすすめは何でしょうか。
そのオンラインショップベースに当店のアジアンカフェパイノッソのオンラインショップがありまして、まあ、基本的に先ほど言ったローバープンのお肉だけとか豚まんとかっていうのも人気はあるんですけれども、うんうんうん、当店で手作りしてるラー油っていうのをちょっと2年前ほどから種類も増やして販売しておりまして、そちらの方も結構人気でいろんな種類が売れてるっていう感じになっています。
ね、ほんとこう、はい、作り手さんの思いが分かりますよね。結構売れているって。なんか自分を控える感じ。いや、めちゃめちゃ売れてますよ。
いや、
本当に。
いや、めちゃめちゃともちょっと言いにくいなって感じ。
いや、ね、今まではお店で、ね、使われてたりとか売られていたのが、はい、今全国展開でちょっとずつ、ね、
そうですね、
はい、どういうところに出してはるんですか。
そのラー油に関しては、今年のゴールデンウィーク明けぐらいから代官山の蔦屋さんとか、あと池袋のロフトさんとかっていうところで、うん、販売を始めさせていただいてて、まあ、両方1回目の販売なんですけれども、うんうん、まあ、ちょっと今後はどういう風な形になるかわからないんですけれども、まあ、そのような形でラー油の方の販路を拡大していけたらなっていう思いはあります、う
ん、すごい。で、今放送が10月の前半になるんですけど、はい、その時もラー油は買えるんですか。
どうでしょう、在庫があれば買えるとは思うんですけれども、ちょっと、まあ 仲介の、商社さんを挟んでいるので、うんうん、まあ、現状こう逐一どういう状況かっていうのは今ちょっと把握はしかねるんですけれども、うんうんうん、はい、もし店頭に並んでいれば、はい、お買い上げいただくことは可能かと思います。
なるほど。ちょっと関東の方も聞いてらっしゃる方がいらっしゃると思う、はい、よかったらお名前もう一度言ってもらっていいですか、置いてる場所。
代官山の蔦屋さんと、あと池袋のロフトさんです。
はい、皆さん GO ですよ
もしお近くに行かれたらちょっと覗いてみてください。
いや、このねラー油も私その最初行った時だ、結構、まあ、何年か前なんですけど。
そうですね、はい、
あ、そう、夏祭りの時に、はい、あのご飯に白ご飯にねラー油がねあって、めっちゃ辛いんですけど美味しいんですよ。
そうですね、それだけで、まあ、あの結構ご飯食べれるかなって感じなんですけれども。
でただ辛いだけじゃなくて旨味があるんですよね。
そうですね、
やっぱ手作りで作られているので、
はい、もうあの現在でも、まあ、純正ラー油っていうのが基本のラー油になるんですけれども、うんうん、もうあの唐辛子と食塩と食用の種油、この3つだけですので、あのこういろんな香辛料も入ってないですし、うん、唐辛子の辛さと旨味を存分に味わっていただけるっていうラー油になっています、
ね、辛いもの好きの方じゃなくても食べられる、美味しいっていうところですよね。
もともと私が辛いものが好きなので、まあ、本当にしっかり辛いラー油を作りたいっていう思いから、まあ、いろいろ、うん、あの原材料とかも探させていただいて、で、あの今使っている唐辛子は大和辻田さんっていうところの、うん、あの会社の、まあ、中国産の唐辛子を使って作ってるんですけれども、辛いもの好きの人にも二重丸をいただけるぐらい辛いラー油なんですけれども、不思議なことに辛いのが苦手な人もハマってしまう辛いラー油なんですね。でそれをこう理由を聞いてみると、辛いのが苦手な方はあの口がしびれたりずっと、うんうん、口の中が痛いようなのが辛さだって思ってらっしゃったらしく、 うちのラー油はそういうのがなく本当に美味しくって、うん、あのもっとこう続けて食べたい、まあ、うんうん、言い方悪いですけど中毒になってしまうみたいなような辛さが、美味しさの辛さの美味しさの中毒になるような感じで、あの幅広い方々にお召し上がりいただいてるっていう感じです、
ね、いやこれ絶対ね今聞いてる方めっちゃ食べたいなってますよ
そうですか、ね、
本当に
じゃあぜひよろしくお願いします。
いや本当にね、オンラインショップのホームページの方でね、はい、買えるんで、あ、ちなみに今、はい、ホームページのお名前どう検索したらいいかだけ教えてもらっていいですか。
カタカナでアジアンカフェパイノッソって入れていただいたら、あのホームページが出てくると思いますので、そこからあのオンラインショップっていうところに飛んでもらうと、店頭で引き取りのオンラインショップと、あの郵送のベースのオンラインショップがありますので、どちらかで、はい、あのご都合のいい方でご覧いただけたらと思います。
はい、ぜひ皆さんお願いしますね。
よろしくお願いします。本当美味しいんですよ。ありがとうございます。
そうで、まあ、それで、まあ、クラウドファンディングもねこの間挑戦されたということでね、お疲れ様でした。
いえいえ、ありがとうございます。お買い上げいただいてありがとうございましたご支援ありがとうございました。
いえやってみてどうですか、挑戦されて。
いや、そうですね、もう最初はまあその目標金額も達成しないだろうなと思いつつ、うんうん、まあ、このコロナ禍いろんなことを挑戦していく一環としてクラウドファンディングを始めたんですけれども、うん、まあ、蓋を開けてみましたら半分ぐらいはまあ当店のお客様で、うんうん、あとの半分ぐらいは全然こう遠方 あの知らないお客様からご支援をいただいて、うん、まあ、今回のクラウドファンディングはあの何か資金を集めるっていう意味ではなく、そのラー油の告知っていう意味で あのクラウドファンディングを開催させていただいたので、うんうん、本当にあのいい機会になったなと思ってご支援いただいた皆様に、はい、感謝しています。
ね、本当ありがとうございま います私からも
ありがとうございました。いえいえ、
このなんかラー油もね、その、まあ、ご飯とかでなくなって本当にあの、ね、つけてちょっとなんか美味しく足したい時とかにもいいですし、
そうですね、
はい、であの私クラウドファンディングで買った時にこう納豆チャーハン、
はい、
でしたっけ、
納豆、あれは、納豆を使った麻婆豆腐ですね。
あ、そうそう、麻婆豆腐、はい、麻婆豆腐、そうそうそう、
はい、
でそのレシピもいただいて、はい、割となんかまあ活用しやすいんですね、癖があんまりないので、ね、
そうですね、純正ラー油に関してはもう和洋中何も問わず、うんうん、はい、お使いいただけるラー油になってます
ね。なんか普通にキュウリにこうつけて食べたいなって感じ。
あ、そうですね、
はい、おつまみとかにも全然いけますもんね。
全然、はい、いけます。もうあの好きに お好きにお使いいただいて、うん、はい、
で逆にラー油もいろんな種類がね、ほんと10種類ぐらいでしたっけ、
そうですね、
増えているっていう、はい、その中でもナッツとかが人気なんですよ ね。
あ、そうですね、おつまみ系で、うん、まあ、3種類作ってまして、うんうん、おつまみ系でしたらナッツとかフルーツ&ナッツが人気で、まあ、あとはサラダにかけるラー油とかインスタントラーメンとかカレーとかに味変できるラー油とか、はい、まあ、いろいろはご用意はしてるんですけれども、はい、
すごい。でもそれを食べたとしても、はい、胃がヒリヒリもしないし、
そうですね、
翌日ムカつきもないし、
はい、
もう本当にリンさんのお料理ってもう胃腸に優しくて健康でええわってめっちゃ思うんです、聞きながら。
ありがとうございます。まあ、口の中も痛くならないですし、
そうそうそうそう、なんか唇ヒリヒリしませんもんね。
そうですね、なんか唇が痛いとかっていうのもないですし、まあ、なので辛いもの好きの方にも満足していただけますし、うん、辛いのがお苦手だった方も、うん、逆に辛いものが食べれるっていう形で喜んで、食べれる味が増えたっていうことで喜んでいただけたりとか、はい、本当にありがたいなと思います。
嬉しいですね。嬉しいです。なんか本当食の味覚が広がるっていうのはね、
はい、
自分がきっかけでそういう世界を作ってるって、なんか
そうですね、まあ、そんな大きなことは何もしないんですけど、い
や
い
や、まあ、料理手さんとしても嬉しいことですよね。
そうですね、はい、そうやって言っていただけたら嬉しいですし、まあ、先日に玉木さんがお召し上がりくださったシルビーフのファンだったお客様も、うん、何かのきっかけで担々辛い担々麺に行かれると、うんうん、なかなかシルビーフには戻ってこられず、
ね、味がねさっぱりしてますからね。
そうですね、もともと辛いの苦手だったのに担々麺を食べてくださるので、それは本当嬉しいなって感じです。
で戻ってきてって思いますよね。ちょっと
たまに言います。まだ戻ってきてくださいねって感じで。
いや、ね、担々麺も私召し上がりましたけど、やっぱなんか味がね美味しい、ピリッとするので、やっぱ戻りきれないところありますよね。
そうですね、まあ、体調がちょっと優れない時にシルビーフに、
そうですね、
はい、来ていただけたらと思います。
いや面白い。なんかこんな風に台湾料理をこう楽しくこう体の底からなんかねこうケアできるってなかなかないですよね、
はい、そうですね、はい、なかなか、まあ、今でこそいろんな台湾料理のお店っていうのはあると思うんですけれども、うん、まあ、うちの店はザ・台湾っていうようなイメージとか、まあ、うんうん、そのお料理の内容っていうよりかは台湾に興味があるとか、ちょっと台湾ってどんな感じなのっていうような方にお越しいただきたいなっていう思いから始めてるので、うん、まあ、店内もそんなザ・台湾でもないですし、うんうん、メニューも台湾料理もあるけど、まあ、担々麺とかそういうちょっと馴染みのあるメニューもあったりとか で、
う
ん、はい、いろんな方にお越しいただけたら嬉しいなとは思ってるんですけれども、
はい、本当美味しいんですよ。もう私幻のねタピオカ粉で揚げた唐揚げが、はい、もう超好きで、
本当にそうですね、ありがとうございます。なかなかしないんですけどね、
あげてくれへんかなと思ってるんですけど、
ね、そうなんです、他のお客様からも言われるんですけど、
ね、やっぱファンが多いんですよ、コアファンが。
また考えて、はい、頑張ります。
はい、はい、もうどれだけ皆さんの、ね、胃袋を掴んでるかっていうところですよね、本当に。
まあ、そうだと嬉しいんですけれどもね。
まあ、でもタピオカコマのデザートのさつまいもの、ね、ドーナツ、
はい、そうですね、
の方に使ってるので、はい、まあ、気になる方はそちら、
はい、もちもちした食感で、
はいはい、お召し上がりくださいってことですね、
はい、よろしくお願いします。
はい、ちょっといろんな話が聞けてすごく嬉しいんですけども、じゃこの時間はですね、はい、私チアダイニング恒例の、はい、まあ、普段こう感謝を伝えたいっていうことに伝える、はい、ラジオでありがとうのコーナーへ参ります。はい、それではリンめぐみさんどうぞ。
はい、今日はまずこの場を提供してくださった玉木さんに感謝いたします。ありがとうございます。またアジアンカフェパイノッソ2013年の4月にオープンしまして、まあ、それから本当に多くのお客様にお越しいただいて、まあ、本当に常連のリピーターのお客様も多くいてくださるんですけれども、最近常連になってくださったお客様、また開店当初からのお客様、本当にもう心から感謝しています。なかなかご要望にお答えすることもできることも少ないかもしれないんですけれども、まあ、当店にお越しくださったお客様に本当に良かったな、来て良かったなって思えるような空間とお料理を提供していけたらなってこれからも思っていますので、どうぞこれからも引き続きよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございます。
夢の種、
おに ぎりおにぎり一度きり、これっきりなんて言わないで、指切りしようよまた会おう、ほかほか笑顔でまた会おう。
はい、オープニングじゃないわ、間違った、エンディングの曲は大谷亮介さんのおにぎりリズムです。なんかこれ聞くとすごいおにぎり食べたくなりますよね。
そうですね、ちょっとお腹空いてきましたね
なんか夏祭りでも結構いろいろなんか出されてる時ありますよね、テイクアウトでね。
そうですね、まあそのまあ、ちょっとコロナが始まってからはもうやってないんですけれども、うんうん、その前やってた時はちょっとこうそれこそラー油のおにぎりとか、
ね、ね、
はい、したりとかはしてたんですけれども、今あの店でおにぎりをしているのはお子様セットって、うんうん、キッズセットっていうのがあって、あ、はいはい、そこに肉味噌おにぎりっていうのは、はい、してて、まあ、結構お子様もちょっと甘めの味なので喜んで、うん、はい、食べてくださってるんですけれども、
ね、なんかたまにあのいろいろメロンパンとか販売されてますよ ね、
あ、そうですね、まあ、メロンパンもあの先ほどのタピオカ揚げもなんですけど、お客様から の、 あのご要望はあるんですけど、はい、なかなか一人でやってるの で、
そうですよ、ね、
ちょっと回らなくって、うん、まあ、メロンパンも1年に1回か2回ぐらいの登場なんですけど、
うんうん、まあ、ぜひね、はい、チャンスを、ね、見て、ぜひ近くの方もそうですし、
そうですね、
車で、ね、来られる方、
はい、
まあ、そして、ね、あのオンラインショップでいろいろ買えたりしますので、
はい、
ぜひこの機会にですね、はい、あの台湾の味を知っていただきたいですね。
そうですね、はい、お一人でも多くの方にお召し上がりいただけたら、はい、嬉しいなと思います、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてあのお店のもう一度あのリンクですね、
はい、
ホームページのもう一度教えてもらってよろしいですか。
はい、検索欄にカタカナでアジアンカフェパイノッソっていう風に入れていただくと、あの本当店のホームページが、はい、出てくると思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、私の方でもタグ付けさせていただきますので、
ありがとうございます。
私、はい、ずっとパイノッソのホームページ見ててもずっとお腹減ってるんですよ。
そうですかあの来月はあの、まランチ4種類ありまして、はい、D ランチが月替わりなんですけれども、はいはい、来月はすごく人気のあるスパイシーエビチャーハンの月ですので、はい、もしよかったらまたお越しください。
伺います。
ありがとうございます。
はい、まあ、そんな、ね、コアファンが本当に多い方、はい、もう本当全国のファンが、ね、できたらいいなって。
そうです ね、
ね、はい、まあ、全国、うん、世界中のファンができると本当嬉しいですね、
は
い、
そうですね、その時になれるまで頑張れるように、
はい、はい、いや本当お一人で頑張ってて本当に、ね、素晴らしいです。まあ、そのね、あの来られた時にね、はい、ちょっとお一人やられてることもあって、はい、待ち時間が ね、
そうですね、
ちょっとあることもあるかもしれませんが、はい、ぜひね店内にもいろいろあのショップっていうか、ちょっと小さな、ね、お店。
そうですね、お客様で台湾の雑貨を買ってらっしゃる方の委託販売とかも請け負ってますので、うんうん、まあ、ちょっと今は数がそんなにたくさんはないんですけれども、うんうん、台湾の人気のバッグとかもありますので。
そう、めっちゃ可愛かった、写真撮った、
はい、ありがとうございます使いやすいんですあれ
まあ、そういったものも見ながらですね、はい、お待ちいただけたらなと思います。 ね、 すね、
は
い、
ちょっとせいろに蒸す時間も必要ですので、
あ、そうですね、
はい、あのお急ぎの方はちょっと、はい、あれかもしれないんですけれども、うんうん、はい、ゆっくりしにいらしてください。
はい、ありがとうございます。じゃあリンさん、最後に何か言い残したこととか、何か伝えたいことありましたら、はい、ぜひお願いします。
来年の4月で10周年になるんですけれども、まあ、今年、まあ、コロナに入って3年目一番厳しい1年ではあるんですけれども、なんとか10周年迎えられるように頑張りますので、引き続き応援どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。本当に全国の皆さん、アジアンカフェパイノッソよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いたします。
はい、それではお時間になりました。リンめぐみさん、貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この後11時30分からはパーソナリティユキさんの創造未来フロンティアへ続きます。ユキさん、よろしくお願いします。それではまた来週、バイバイ。
これっきりなんて言わないで、指切りしようよまた会おう、笑顔の僕らでまた。